これより2024年3月10日第二手術受難節第一礼拝を始めます。三英545番主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。口読文29、詩121編。口読文29、詩121編。我山に向かいて目をあぐ、我が助けは雨土を作りたまえる。主は汝の足の動かされるを許したまわず、主は汝を守る者なり、昼は日、何時を打たず、 主は汝を守りて、諸々の災いを免れしめ。主は今より常しえに至るまで、賛美歌6番。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はルカによる福音書6章1節から5節、新約聖書の111ページです。ルカによる福音書6章1節。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。パリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。イエスは答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたのか、読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司のほかには誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。ここまでです。祈祷いたします。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集えましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、私たち越谷教会の導き手である塚舞牧師の健康をお支えください。教会学校幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらない愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛しあなたと共に歩めるように支え導いてください。来週19日に越谷幼稚園では卒業式が行われます。年長の子どもたちは卒園と小学校での新しい生活が近づくことで心が揺れ動いています。人は変化に不安を覚えます。それは私たちも変わりません。昨年の今頃、私たちも越谷教会が新しい体制 へと変わろうとする中、心が動揺したのを覚えています。しかし私たちは今知っています。神様、あなたが私たちと共にいてくださり、新しい越谷教会が前に向かっている喜びを知っています。いついかなる時も神様がいてくださる感謝とともに、またその喜びを世に示すために私たちは礼拝を捧げます。どうか越谷幼稚園の子どもたちにもあなたが共にいてくださることを表し、心に安息がもたらされますように。本日は安息の主と題しまして、須賀匠牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る須賀匠牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌262番。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。説教、安息の主と題しまして、須賀匠牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第6章、1節から5節の御言葉であります。今朝の説教、そして次回の説教においても、テーマは安息日というものになります。そもそも安息日というのはどういう日のことなんでしょうか。安息日とは、読んで文字通り安息を得られる日、もう少し噛み砕けば休むことができる日のことを指しております。ですからユダヤ人たちは安息日には一切の仕事を休むと、 一応それが律法で定められていることでありました。繰り返しになりますけれども、ユダヤ人たちにとって安息日というのは仕事をしてはいけない、しない日だと、まあ、そういう認識を持っていたことがわかります。この言葉の通り、ユダヤ人たちは金曜日の午後6時以降は仕事とか家事をやめます。極端な話でありますけども、まあ、どれだけ敵の軍隊に攻められていたとしても安息日には抵抗をしないと決めてもいました。これは実話の話、実話になります。まさにユダヤ人たちは命がけで安息日を守っていたのだというふうに思います。またおそらく安息日を守ることこそが神の民であるユダヤ人としての、まあ、一つのプライドのようなものとも言えるかもしれません。私たちの価値観から申し上げるならば、一体何が仕事で何が仕事ではないのか、それは定かではありませんけども、ユダヤ人たちはそういう境界線みたいなものをはっきりと引いたガイドブックのようなものまで作成していたというふうに言われています。要するにシュエスの弟子たちは今彼らが作り上げたそういうガイドブックに違反をしてしまったということになるわけです。他人の家の畑の麦の方を摘んで食べていけないというルールはないんです。実は食べていいんですね。その畑の所有者が例えば貧しい方とか、食べ物に困っている方がこう食べて満腹して帰ることができるようにという、まあ、非常に配慮の満ちた立法もあるぐらいなんです。むしろ食べさせなさいというそういう話もあるわけです。けれどもファリサイ派の人たちは弟子たちを注意した、あるいは批判した。それはガイドブックに違反をしたことを行ってしまったからだということになるわけです。麦の穂を摘む行為は、彼らにとっては借り入れという仕事になるのかもしれませんし、麦をこう手で揉んでいく行為、これが脱穀という仕事として彼らは見たのかもしれません。少々無理のある批判のように聞こえるかもしれないです。ただ厳格なファリサイ派の人たちにとって、自分たちが作ってきたガイドブックに違反しているそういう者たちが、堂々と神の国を述べ伝えている、到底許すことができなかったのかもしれません。しかし本当にこれが安息日のあるべき本来の意味なんでしょうか。すなわち安息日イコール仕事をしてはいけない日、安息日イコール仕事を休まなきゃいけない日という認識がそもそも正しい認識と言えるのか。これをしてはいけない、あれもしてはいけないと、できないことを気にしながら本当の安息というのは得られるものなんでしょうか。私たちは改めて安息日の意味に関して、今回とそして次回に分けて共に御言葉に聞いてまいりたいと思うんです。でまずはじめに、そもそもなぜここでイエス様が言われたように、イスラエル史上最も偉大な王ダビデ王はなぜ禁断のパンを食べてしまったのか、聖女にある祭司しか食べてはいけないパンに手をつけてしまったのか、また禁断のそのパンを友の者に食べさせてしまったのはなぜでしょうか。これ答えはものすごく簡単なんです。それはお腹が減ってたからです。生き延びるためです。生き延びるためです。もう少し、聖書的に言うと、ここでダビデが生き延びるということが神様の御心だったからだと。つまりダビデは神様の御心に従って食べてはいけない律法で禁じられていたパンを食べたことになるわけです。少しだけ旧約聖書のお話をします。この時ダビデというのは神様によってもうすでに王様と定められていました。 もう王だったわけです。つまりダビデが王として君臨するという言い方は悪いですけど、まあ、王としてイスラエルに立てられていくことがもう主の御心としてかなっていたわけです。しかし嫉妬心にあふれた初代の王サウロによって命を狙われてしまうわけです。その逃亡先にて空腹を満たすために聖女のパンに手をつけたのだと、こういう事情です。まあ、実際にダビデの物語を読んでいくと、実際には祭司が彼らにパンを渡して食べさせたって書いてるんですね。けれどもルカによる福音書はダビデが自分自らの行為で食べて、そして友の者たちに渡したんだということを強調してあえて言ってるわけです。つまりダビデが聖女のパンを食べてしまったのはダビデ自身が生き延びるためであり、生き延びることがダビデを王に立てた神様の御心に従う行為であったということになるわけです。もう空腹のままもう力尽きてサウロに捕らえられ処刑されることが主の御心ではなかったということです。そうではなくて、今そこにあるパンを食べてでもその力を回復させ、新しい王としてしっかりとイスラエルのもとに立つということが神様の御心なんだということになるわけです。つまり立法の目的というのはその字面通りに生きようとすることではない。それは数ある手段の一つでしかない。本当の目的は何か、それは神様の民として神様の御心に従って生きること、神様の御心に従ってその時々の最善を選び取り、それを行っていくこと、これが立法の本質なんです。つまりダビデはここで字面通り表面的には立法違反をしてしまったが、本質的には立法通りに生きているということになるわけです。主イエス・キリストはここでファリサイ派の人々に対して表面的な立法理解とか信仰の在り方ではなくて、立法そのものの本質に帰ることを望んでおられたのだろうと思うんです。あれもダメ、これもダメ、こんなことしちゃいけないではなくて、神様の御心に従って何ができるのか、何をなすべきなのかという視点、ネガティブな視点ではなくてポジティブな視点への転換、そこに主は彼らを導こうとしておられるのではないかなと思うんです。これは私たちが生きる上でもとっても大事な視点、思考であると思います。私たちはもしかするといろんな課題が、あるいはいろんな夢があって、やらなきゃいけないことがあって、でもこれできないな、今の現状だったらこれもできないかもしれない、できないことばかりをあげつらってしまうことがあるかもしれない。大事なことはどうやったらできるのか、これをどうしたらすべきなのか、ポジティブに主体的に物事を考え、積極的に物事を考えていく、これ非常に大事なことではないかなと思うんですね。神様のために、あれもダメだこれもダメだではなくて、神様のために今何をなすべきなのか、何ができるのかという視点を持っていこうっていうのが、こうファリサイ派と対するイエス様のお考えだったということになるわけです。ここで改めて立法における安息日の目的について、その本質について一緒に味わっていきたいと思います。まあ、字面だけで申し上げるなら、仕事をしてはいけない日、仕事をしない日、これが安息日の目的だと彼らは主張しているわけです。しかし果たしてそれは本当に目的なのか、それはもしかしたら手段の一つでしかないかもしれないです。そこにはどういう意味や目的が込められているのか、その本来の目的に焦点を当てながら御言葉に聞きたいと思います。で、旧約聖書において安息日の目的を表している箇所は大きく2つあります。1つは出エジプト記、そしてもう1つは申命記です。で、今朝はその中で出エジプト記の記事に注目をしたいと思います。出エジプト記の20章8節から11節を読むとこう書いてます。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。 あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別されたのであると、まあ、これが出エジプト記の20章8節から11節です。まあ、実は新明記にも同じような内容があるんですけども、ちょっとだけニュアンスが違うので、これは次回にとっておきたいと思います。ここにこの出エジプト記の御言葉から安息日の意味を紐解くことができます。一つは聖別することが目的です。これは言い換えるなら、この日を神様のために過ごす日にしましょうってことです。自分のために今まで労働をしてきた、6日間労働をしてきた、自分が生きるために、6日間働いてきたけれども、そのあと1日は自分のためではなくて神様のために過ごす日、神様を見上げて過ごす日にしましょうと。これが聖別をするということです。つまりそもそも安息日というのは仕事をしてはいけない日ではなくて、神様に私たちの思いを集中させる日なのだということがここから分かるわけです。で、ここにまず安息日の目的、あるいは安息日という律法における神様の御心があるわけです。仕事をしてはいけない日ではなくて、その日はむしろ自分の心を、今までは自分のために生きてきたけども、この一日だけは自分の心を神様に向け直しましょうっていうのが、この安息日のそもそもの目的なんだということなんです。ですから神様を賛美するために、神様の御心のために私たちが何かを行うっていうことは許されているはずなんです。ただそれだけではない。自分だけではなくて、自分の保護のもとにある存在、家族であったり男女の奴隷であったり家畜でさえも神様に思いを向け、その命を感謝し安らぎを得させなさいと、彼らに率先して神にある安らぎを得させなさいと、まあ、ここに安息日におけるもう一つ大切な目的が、まあ、込められているわけです。自分自身だけではなくて、自分の保護のもとにある一つ一つの存在をも神様の方に思いを向けさせるために、安らぎを得させるために休ませなさいと、まあ、そういう、御言葉が込められている、そういうことをこう果たすために率先してまず自分が休むことが大事だよっていう、まあ、そういう解釈もできるかもしれません。で、主イエスキリストは今ここで安息の主として、この安息日においてご自身の保護のもとに置かれた弟子たちに対し、その命の恵みをもう一度味わい、神様のもとで安らぎを得ることを何よりも優先して大切にしてくださったのではないでしょうか。そのような仕方で安息日における神様の御心を、まあ、第一としてくださっているのではないかなと思います。で、安息日にあってあれもしてはいけない、これもしてはいけないと地面で彼らを拘束させるのではなくて、キリストの保護のもとにあって神が与える命にあずからせてくださり、その上を満たしてくださり、神様の御前で誠の安らぎを与えてくださる、まさに誠の安息こそをここで主は実現してくださっているのだということであり、またそれが神様の御心なんだということを証ししておられるのではないでしょうか。その意味でシエスは安息日の主として、また神様ご自身として安息することの本当の意味をここで新たにお示しになってくださったのではないかなというふうに思うわけです。さあ、ユダヤ教における安息日は土曜日になります。金曜の夜6時、夕方6時から次の日の1日が始まりますので、金曜日の午後6時から安息日に入るということです。ですから彼らのユダヤ教の価値観で言うなら、越谷教会の夕礼拝というのは月曜日の礼拝になるわけです。6時45分から始まってますので、ちょうど1日過ぎちゃって月曜日の礼拝を私たちはやっているということになるわけですね。はい、土曜日ですね。確かイスラム教が確か金曜日、そういう安息をするような日だったと思いますね。キリスト教は日曜日、 休まないのが日本人っていうね、まあ、そういうこと誰か言ってましたけども、日曜日が安息日と言われるのは、まあ、キリストの復活の出来事と、まあ、関わっていた、だろうと思います。で、主イエスキリストは私たちの罪を背負って、そして十字架にかかって死んでいかれ、そう3日目に復活をされた。で、そのことを通して私たちの罪が許されていて、そして今永遠に至る死を打ち破っていく新しい命を、まあ、生きることができているわけです。安息日である日曜日はこの新しい命を感謝し、神様の御腕のもとに立ち返り、神様の御腕の中で誠の安息と安らぎを得て新たに生き直していく、その命をこう回復させて新たに生きていく、そういう日でもあるわけです。ですから日曜日にそれぞれのご自宅に帰った後にですね、こう玄関のドアを開けて、ああ疲れたなんていうことはありえないことなんです。ああ今日も教会疲れたなっていうふうに帰るのは違うんです。新しい命をいただいてですね、帰るわけですから、喜びを持って帰らなければいけないだろうなと思うわけですね。ただ信仰生活の中で私たちもまたファリサイ派のようにですね、ガイドブックみたいなものを自分の中で作ってしまうということもあるかもしれないです。信仰的に、あるいは教会の伝統に従ってこれはしてはいけないとか、あれもしてはいけないとか、そういった細かいルールを自分の中で作り上げて、自分にそれを課していったりとか、相手にそれを強制してしまうということもあるかもしれないです。けれども、そういう信仰生活の先に本当の安息ってあるんでしょうか。安息は私自身が私自身にルールを課すことで、あるいは他者にそれを負わせることで安息というのは得られるものなんでしょうか。私たちが本当の意味で安息を得られるとするならば、それは自分が作ったルールに従うことではなくて、やっぱりキリストと出会ってキリストによってのみ与えられる安息ではないでしょうか。復活の主は今皆さんを主の保護のもとに置いてくださり、皆さんに必要な救いを約束してくださり、皆さんを誠の安らぎへと導いておられるのではないでしょうか。大事なことはこの幸いを知り覚え、安息日に、この安息日に命の源であり命の贖い主である主のもとに立ち返っていき、誠の平安と、そしてさまざまな伝統やさまざまなルールブックから解放される自由を感じながら、新たに生き直していく、歩み出していくということではないかなと思うんです。で、この1週間皆様もさまざまなものを背負いながら、もう一生懸命に、お過ごしになられただろうと思います。自分の生活のために一生懸命にいろんなものを背負いながら歩んできただろうと思うんです。しかし今こうして私たちは主の御前へと招かれています。その重荷を今ここで主の御前に置いていいんです。皆さん私のものだと、私の腕の中にある私の子供なんだと神様は言ってくださる。罪や汚れから清められているかけがえのない存在なんだよと、もう一度その恵みへと私たちを引き戻してくださる。そのようにして主は私たちを平安のうちにその身腕の中に抱き上げてくださっている。その深い安息の恵みを今日もこの礼拝から味わっていただき、感謝とそして主の御名を賛美しながら、新しい日々を、新しい1週間も共に歩み出していきたいと思います。一言お祈りをさげます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちもあなたから多くの恵みをいただきながらも、この1週間本当に、罪にまみれ、汚れにまみれ、またあるいはそれぞれ重荷を背負いながら歩んでまいりました。私たちは本当にその歩みの中で疲れを覚えていますし、その信仰の目も閉じかけています。主よ、どうか私たちを憐れんでください。主よ、あなたは私たちが御子の命によって罪許され、新しい命をいただいて、新しくされて生き直すことができると約束してくださいました。今私たちはその御言葉と御霊の力によって誠の安息を得られている幸いに深く感謝いたします。その恵みをもう一度味わい直すことができることを心から感謝します。どうかこの恵みをもう一度深く心に刻みつつ、新しい週間もあなたの子供として、 あなたの御心の中を歩むものとなさしめてください。苦しみや悲しみ、今疲れの中にある一人一人が、今あなたの身腕の中で誠の安らぎを与えられ、癒され、慰められ、励まされ、そして回復させられて、今日からの日々をもう一度歩み出すことができますように、御子にある救いのその恵みをもう一度一人一人の心の内に強く指し示してください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌121番。
お祈りをさせていただきます。ご在天のお父様なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。私たちはすぐる1週間あなたに与えていただいたお仕事を一生懸命に行ってまいりました。時には疲れ果て休みたくなることもありました。 でも支えていただき、一週が過ぎました。そんな中また新しい朝にあなたから御言葉をいただき、力をいただきました。新しい週、御心にかなう日々を過ごすことができますように、どうぞ力を与えてください。あなたからたくさんの恵みをいただいています。ここに献金を捧げいたしました。どうぞ清めて、あなたの大切な御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英542番。
の恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。 これで礼拝終わります。